今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具ダグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、比較的気温が高いなと思う日が多いんですが、まあ、11月も半ばを過ぎまして、京都市内の木々も、まあ、今週末あたりが紅葉の見ごろというところではないでしょうか。皆様、この秋を楽しんでいらっしゃるでしょうか。さて、今回はインテリアで心の模様替えをしませんか、そんなテーマでお届けします。お客様は京都市中京区、ラジオカフェの本当に近い場所です。有限会社カノン代表取締役虎野かすみさんにお越しいただきました。ようこそお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、虎野さん、あのラジオカフェの番組に昔と言ってはなんですが、あのご出演くださったことあるそうですね。
そうなんですよ。なんかあの数珠つなぎで、
数珠つなぎ、なんと、
はい、
なんかハローラジオカフェっていう曲制作の番組、はい、生放送で、
はい、
あれ1時間45分ぐらいだったと思うんですけど、あの以前は最初は火曜日と金曜日にありました。そして、はい、トランさんご出演になったんですね。あの私金曜日の担当だったんですが、その日じゃなさそうですね。
そうですね、
はい、
男性の方でした。
ターキーですっていう
あのそんな感じで
した。そうですか、トランさん、はい、始めましたみたいな感じで、はい、お話伺ったんですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その頃からカノンは今の場所にあり、今の、まあ、業態だったという感じなんでしょうか。
あ、はい、そうです。
はい、
はい、
さあ、このカノンさん有限会社なんですが、
はい、
あの中京区のどのあたりにあるんでしょう。
ね、あのお池の一本北の通りの押小路通りっていうところに面しておりまして、不夜城通りをちょっと西に行ったところになります。
そうですか、はい、そうするとラジオカフェからまあちょっと急ぎ足で歩けば5分、
はい、本当に近いです。
かからないっていう距離ですよね、
はい、
ずっとそこに生まれ育ったっていう感じなんでしょうか。
あ、はい、今住まいは別の場所なんですけれども、はい、もう実家はずっとあの場所にありまして、はい、あの奥に実家があります。
あ、そうですか、
はい、
さあ、このカノンさん、あのどういう事業内容なんでしょうか。
カーテン、壁紙、ラグとかカーペットなどなどのインテリア商品を扱っておりまして、
はい、
北欧のデザイン性の高い商品を中心にしておりまして、あと、まあ、国産の機能性の高い商品もいろいろと取り揃えております。
あ、そうですか、
はい、
まあ、それがそのインテリア関係のものを扱うというのがお仕事なんですが、
はい、
まあ、そういう、こうインテリアに興味を持たれたのは何かきっかけってあったんですか。
そういうちょっとあのデザインとかはそういうインテリアとかそういうものに興味はあったんですけれども、たまたま最初の就職先が墨の絵織物っていうあのカーテンカーペットのやっぱり会社だったんですね、
はい、
それは、まあ、そこをあの就職活動の一環で受けてた一社だったんですけれども、まあ、なんとなしにそこに決めたんですけれども、あの配属先がインテリア商品企画部いうところだったんで、割とそれからこうその時代でいくとやっぱりこう女性であの男性と対等になんかバリバリ働く方々っていうのはもう本当デザイナーぐらいの感じだったんで、
職種が割合限られていた、
はい、はいはい、その時代だとそうだったんで、ちょっと結構新鮮でいろんな先輩女性陣からあの影響を受けて、はい、
だから、まあ、そうするとインテリアデザインなども担当されたことがあるということですか。デザインの方も、
私は普通の事務採用だったんで、そういう方々のお手伝いということを最初はしておりまして、はい、でもすごくいい経験になりました。
そうですか。そしてご自身でこのカノンというお店をオープンされて、
はい、
このカノンって何か意味あるんですか？
まあ、正直言いまして、あの音楽用語辞典から母が見つけてきた名前なんですけれども、
はい、
あのカノン形式っていうのが一つの主題をこう継続して変装して、あのいろいろ変調したりとかしながら一つの主題を繰り返し繰り返し奏でていくようなスタイルの楽曲になってますから、
はい、
まあ、意味的にもいいんじゃないかと、はい、
なるほど。ちょっと洒落た感じも、はい、そのイメージでありますよね、
はい
はい。そして、まあ、インテリアを扱う業種ということですが、
はい、
まあ、いろいろコロナ禍と言われるこの 1,2 年なんですが、
はい、
飲食業は大変、観光業とか、
はい、
大きな大きな影響を受けているという、まあ、ニュースなども伝わってきますが、
はい、
どうでしょうか。このカノンさんのこのインテリア業界というか、まあ、建築業界、インテリア業界、はい
はい、
どんな感じですか？
割とその何年も前に納品したお客様とかがこの巣ごもりされて、
巣ごもり需要と言われる中で、
はい、なんか自分のお家とか改めて見られて、あ、これカーテン破れてるわと改めて気づかれたりとか
それ私のことですよ
、はい、まあ、本当にちょっと今まで気がつかなかったけれども目がいって気になられだして、ちょっとここをやり替えようかなとか、そういうお客様っていうのはやっぱり増えました。
はい
はい、
やっぱり家での滞在時間、出かけるっていうことがなかなか、
はい、
はばかられるという時間が長かったですから、
はい、
そうするとやっぱり家で仕事をしたり、
はい、
食事をしたり、
はい、
まあ、団らんするかどうかは分かりませんが、
はい、
やっぱりそういう家での、時間を大切にするということが、はい、やっぱりそういう方が多くなった、
はい、そうですね。
そうですか。
はいはい、あと飲食店でもその大手さんとかは大変いろいろだと思うんですけど、
はい、
小さいお店とかでマイペースでされてらっしゃるとことかはこれを機会にもうちょっと改装しようかなとか、そういうところもなんかあったりとかして、そういうちょっと椅子の張り替えとかそういう需要があったりはします。
なるほど。そういうこうなかなか自由にならない時期だけど時間っていうのは、
はい、
結構あるという中でできることって何だろうと、
はい、
やっぱり前向きに考えていくという中で、
はい、
やっぱりそういうちょっと椅子を張り替えたりということもあるということですね。
はい、はい、そうです。
そしてそういう中で例えば去年なんかでも年末に新しい店をオープンされたり、
はい、
今年に入って新しい店がこうなくなっちゃったっていうお店も結構あるんですが、
はい、
新しくオープンされるお店もかなりな数あるの で、
そうですよ、ね、
なかなかすごいなというこう皆様こういう時だからこそ新しいアイデアを持って何かを始めるっていうところがやっぱありますね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
すごいですね。
はい、
さあ、まあ、そういう中でお店だったりそれからお家だったり、
はい、
何かを変えたい変えようかなというきっかけになったという方も多いと思うので、
はい、
そのお店の事業の中で何かヒントをいただけたら今日は嬉しいなって思ってますので、
はい、
こう扱ってらっしゃる中でどういうことができるのかちょっと教えていただきたいんですが、
はい、
はい、
まあ、まずうちのメインのは使い品でいくとカーテンとかになるんですけれども、
カーテンがメインですね。
そうですね、はい、一番こうダーンとこう前に展示してたりするのはカーテンなんですけれども、まあ、窓は思う以上に面積が大きいのと視界に正面からこう入ってくるので割とカーテンを変えることによってすごい雰囲気が変わるんですね。で、 もうカーテンレールがついてたりすると、あまりに大層な工事とかもなしに気軽に変えていただけるんで、おすすめです。
あ、そうなんですか。
はい。
そうすると今あるカーテンのレールは、まあ、それはあの次も使えると。
そうですね。
そうするとその生地部分だけ変えることができるので。
はい、はい、そんなに大層に考えずに取り組んで。
そんなに大層に考えずに。
はい、
あの例えば困難から困難へという劇的変化があるとしたらどんな事例が、あのこう普通のカーテンっていうとやっぱり、はい、あのドレープカーテンというか、
はい、
まあ普通ですよね。
はい、
はい、なんか困難したら全然違うよっていう、あの劇的カーテンによる変化って可能ですか。
うーん、あの例えば柄物と無地とだけでも全然イメージ変わりますし。
本当ですね。
はい、あとスタイルも以前はどちらかというとしっかりあの日だとって、あの窓に対して倍ぐらいの生地を使ってなんかこうゆったりと作ることが多かったんですが、
端っこにこう、
はい、
寄せて結んで、
はい、
あ、いかにもカーテンですみたいな、
はい、
まあ、ホテルみたいな感じですよね。
はい、
はい、
でも最近はちょっとあのひだを少なめにして、あのシンプルなんかつモダンな感じの仕上がりにすることも増えてきましたし、であとやっぱりどうしてもその日々家自体も若干色づいてくるんで、はい、だからまあそれによってこうちょっとこうワントーン落とした色持ってきたりとか、うん、いろいろこう変えていただくことで本当にイメージは変わります。
家が色づくというのはどういうことを指すんですか。
あ、やっぱり日々暮らしていく上でこの生活による汚れとか、まあ、普通に焼けたりとか。
ああ、そういう色、う本当の色づくですね。
はい、
あのいろんなもの買い、 あれもいいわこれもいいわとか言って、
もちろんそういうのも、
そんなんが増えていくっていう意味ではなく、はい、本当に色づいてくる。
あ、はい、あでも両方あると思います。あのお客様のお好みによってやっぱりこういろいろ商品も増えてくるし、ライフスタイルの変化によってね、周りにあるものも買っていくから、はい、そういうものとちょっと合わせてなんかイメージをこう決めていくと大事かと思います。
そうですね。そして北欧デザインを中心にというあの最初のご説明がありましたけれど、
はい、
その北欧デザインって、
はい、
あのなんであんなにこじゃれているっていうか、何の違いなんでしょうね。
なんでしょうね。まずその配色がやっぱりすごく綺麗で、まあ、一時のように分かりやすくこうマリメッコとかのあのウニッコとか分かりやすく柄がバーンってくるスタイルはちょっとあの変わってきた気はしますけど、やっぱり最近はリネンなどの質感のすごくいいものであったりとか、ちょっとグレッシュなトーンでもなんかかなり豊富にいろんなグレーがあったりだとか、はい、いろいろなんでしょうね、こうどうして
かなと、
なぜかココさんではこの味が出せないんだろうという。
そうですね、
そういうのはあります。
江戸時代 の、 あの日本 の、 その芸術文化はすごく、はい、こう外国の方も真似したりという、はい、あの優れたデザイン性であったり、はい、色であったり、
はい、
結構あの欧米から見てもおしゃれなものが、
はい、
素敵なものが優れたものが多かったと思うんですけれど、
はい、
この今のこの世の中で、はい、なかなかそういうテキスタイルデザインとかそういうものが日本があのちょっとあの違うって追いつかないじゃなくて違うのは何なんでしょうねってよく思いますが。
本当ですよね。
違いますね。
やっぱりどうしても便利なところを求めちゃうのか、やっぱりどうしてもお客様でも家で洗えるのかしらとかそういうのは多く聞くんで、家で洗って大丈夫な素材ってなってくるとやっぱりポリエステルとかになってきたりとか、
それとやっぱりデザイナーがやっぱ、はい、女性と男性もだと少し違うと思うんですが、やっぱりその女性の活躍度が日本は少ないの、
はい
かもしれませんね。よくわかりませんが、
はい、そうですね、
まあ、カーテンを変えるだけで、
はい、
あのブラインドであったり縦型の、はい、一枚一枚が分かれている
も、はい、バーチカルブラインド、
はい、はい、いろいろあって、はい、あの皆さんもちょっとこう、何かカタログとか、
はい、
それからカノンさんのホームページなどを見て、
はい、
あ、こんなこともできるんだと、本当に可愛い、あるいはおしゃれ、
はい、
いろんなことが可能ですので、
はい、
あの1個の部屋を変えるだけでも違いますよね。
そうですね、はい、あの本当に気分変わりますし。
そうですか、
はい、
分かりました。そして例えばマンションにお住まいの方は、
はい、
あの壁が白一色とか、
はい、
割と限られた中で生活していると思うんですけど、
はいはい、
壁紙を変えるということも可能なんですか？
あ、はい、壁紙はなんか思われてるよりもコスト面では割と一番あの商材的には抑えられる商材なんですよ。
そうなんですか。
でやっぱり壁も面積広いんでイメージすごく変わるんで、あの、まあ、職人さんとかが入るんでちょっとこう工事中バタバタはしますけれども、
そんなに時間かからないという感じですか？
そうですね、あの面積にもよりますけれども、まあ、小さいお部屋とかだったらもう1日で全然できますし。
ああ、でもやっぱりその1日仕事にはなるんですね。
そうですね、あとその物を溶けたりとかそういうのでご面倒はおかけすると思うんですけれども、はい、ただあの比較的本当あの他のものに比べて材料費が安い分
で、
あの手軽なのと、あと最近流行っているのがやっぱりアクセントクロスで一面だけちょっとこうあのちょっ柄物のちょっと奇抜なものを選ばれたりとか、天井だけ色変えるとか。
天井だけ、
はい、
え、天井だけどんな風にするんですか？
あ、例えば私もね、あの実はつい最近自宅でいろいろやってみたんですけど、
はい、
天井だけグレーにしたんですよ。
ほう、天井一面ですか？
天井一面をグレーで、あの壁は白で。
へ
え、
はい、あまりにも驚いてい
やでもなんかね、あの気に入ってますよ。
すごい今日グレーのセーター着ておられますが、
はい、
そのようなお色目ですか？
もうちょっと濃いかな。
すごい、
はい、で、あと
天井がグレーって想像したこともないですが、
そう
ですね、それでどんな感じになりましたご自身では？
ちょっとこう なんて表現したらいいのか分かんないですけれども、あのただの真っ白よりもちょっといい感じになったと思います。
いや、ちょっとそれは写真で見てみたいですね
またあの
ぜひほあのホームページに、
はい、あげます。
アップしていただいたら、いや、いい、やっぱりいいお手本っていうのが必要ですよね。実際どうなるかなっていうところが、
ね、なんか最初はあのトイレをまず変えたくって、
はい、
トイレに可愛い壁紙を貼りたくって、そこからスタートしたんですけど。
いや、いいですね、
はい、
トイレの壁紙、はい、
もうすっごい可愛いの貼ったんですよ、トイレ、
はい、それも見せてください。
あ、はい、
はい、
でなんかトイレやんやったら洗面もってなって、洗面変えたらもう廊下も行っちゃおうとかなって、
はい、
で廊下行ったらやっぱりリビングかなとかなって、
はい、
結局自分ちもあの結構いろいろなところ張り替えたんですけど。
すごい、
すごい。
それご自虎野さんですから、ご自身でされたんですか？
そうです、そうです、楽しかったです。
いや、いいですね、
はい、はい、本当に模様替えって楽しいですよ。
本当ですよね、
はい、アドレナリンガーって。
いや、本当ですよね、
はい、
はい、そしてまたチャレンジしたくなるっていうか、そういう楽しさがありますよね。
あの次から次から、あ、これもとか、あの椅子の張り替えようかなとか、
はい、
ちょっとここの棚もちょっともうちょっとおしゃれにしたいなとか、もう後から後から思いつきますね。
そうですか、
はい、
あの椅子の張り替えなんかもできるそうですね。
あ、そうなんです。
それは例えばレザーであったり、
はい、
まあ、いろんなケースがあると思う、木であったりいろいろあると思うんですが、はい、それがどんな風に可能なんですか？
はい、ね、あの椅子張り の職人さん、あの何件かあのお取引もあるんで、はあ、あのうちで生地をセレクトして、で張り替えはその椅子張りの職人さんにお任せするという形なんですけれども。
あ、そうですか、
はい、
これはあの事例がこうホームページにアップされてましたけど、はい、いやこんな風にできるんだっていうのが、
はい、
あのちょっとあ傷んできたなっていうのがもうあの粗大ごみに出そうかなというんではなく、
はい、
あのちょっと張り替えたら本当に新品以上のなんか椅子になるっていう、はい、やっぱり大切にしないとダメですね。
そうですね、はい、あの思い入れのある家具とかはやっぱりそうやってあの長く使っていただくとまたすごく味が出てきますんで、
はい、
はい、いいと思いますよ。
そうですか、
はい、ま
あ、何でもこうあの困ったなこれどうかなって思うことがあったら、
はい、
相談したらいいですよね。
あ、そうですね、ちょっと投げかけていただいたらあの私たちにできるアドバイスはさせていただけると思いますよ。
そうですか、わかりました、はい、頼りになります。
はい、ありがとうございます。
さあこの後はトラノさん自身の生活スタイルがちょっと変わりましたっていうお話を伺います。
はい、
今回はインテリアで心の模様替えをしてみませんか、そんなテーマでお届けしています。引き続き有限会社カノン代表取締役虎野かすみさんにお話を伺います。虎野さんも本当にそのご自身のお家の模様替えのお話を伺ってるだけでなんかワクワクしてきますね。
はい、
はい、そしてあのこのコロナ禍と言われる中で虎野さんご自身にあの大きな出来事があったと伺いましたが、
はい、そうなんです、
はい、
ちょうど1年前の今ぐらいに、がんが発覚しまして、
はい、
はい、で、12月入って入院生活というのを私元気で今まで入院とかしたことがなかったんですけど初めての入院を経験しまして、
そうですか、
はい、で、はい、手術してで年明けてから抗がん治療もしてなんとかあの無事完全復活しております。
あ、そうですか、
はい、
今は本当にお元気で、
はい、
あのそうやって伺わないとわからないという状況なんで、
はい、
あのいろいろ教えていただきたいんですが、
はい、
あのよろしければそのがんはどういうがんだったんでしょう。
卵巣がんなんです。
はい、
はい、でまあ、最初はなんかちょっと違和感を感じて膀胱炎かなんかかなとか思ってたんですけれどもなんか寝転んでこうお腹に手当てたらすごいボコッと何か違和感がある、違和感っていうかちょっと明らかに何か出っ張ってるものがあって、
はい、
はい、ちょっとなんやろこれと思って
びっくりしますよね。
はい、びっくりしました。
で、
はい、
そのボコッとこの手で触って分かるぐらいになるまで、
はい、
何の症状もなかったんですか。
そうなんですよ、ちょっと太ったというか、まあ、お腹出てきたな私と思ってたんです。
はい、
はい、
その程度ちょっとまあ、はい、膀胱に違和感があるなぐらいで、
はい、
はい、そして
で、最初近所の内科に行ってで様子を見ましょうって言われてで様子見ても全然なんかその違和感が消えないんで泌尿器科を紹介していただいてで泌尿器科でいろいろその膀胱カメラとかいろいろやってで膀胱じゃないけれども言うように確かに絶対にこれは何かがいるからすぐこの足でなんかちょっと婦人科行きなさいって言って足立病院さん紹介していただいて、
はい、
で足立病院さん行ってで足立病院さんで診察したらもうすぐ京大行きなさいって言われてで京大行ってでは
い、
だもう行って診察してもらったらすぐちょっと入院してもらうことになるからって言われてって感じでした。
はい、
はい、
その、まあ卵巣がんということなんですが、
はい、
あのこうステージ0とか、
はい、
まあ、一番重いのが4というふうに聞いてますけど、
はい、
どんな状況だったんですか。
私は3だったんです。
あら、
はい、
はい、卵巣って2個あるんですよね、
はい、
2個で1対というかそんな感じですよね、
はい、
その片一方、
はい、左の方なんですけど、はい、でも、 結局は転移とかをそういうのを防ぐためだと思うんですけれども、まあ卵巣も子宮もなんか周囲のリンパとか全部取りました。
そうですか、
はい、
もう結構進行ステージ3だから進行していたから、 そうですね、それリンパに飛んでいる可能性があるということで、
はいはい、
周囲も切除されたと、
はい、そうなんです、はい、
でその後の治療ってなかなか大変だったそうですね。
そうですね、抗がん治療が丸々1週間して2週間間空けてまた丸々1週間っていうのを6クールしました。
はい、
はい、
その日にちだけじゃなくて時間も結構長いようですね。
そうなんです、
抗がん治療
私のが結構なので、先生がちょっと強めのお薬でなんか健康的みたいな感じで、うん、もうちょっと叩いちゃおうっていう主義の治療だったんで、
あ、
はい、だから、はい、
一気に強めの、はい、まあ、薬でという方針の方もおられますよね。
はい、はい、だから結構その朝起きたらすぐ点、あ、まあでも9時ぐらいから点滴始まって、
はい、
で最後水流すのも含めたらもう9時回る、夜の9時回るぐらいまでずっと点滴。
はそう、寝たっきりで。
まあ点滴をぶら下げながらうろうろはしてましたけど、
コンビニ下のコンビニに行ったりとか、
はい、そうです、
トラマさんだから、
はい、はい、
だけど、まあ、その長時間にわたる点滴を6クール繰り返されたと、
はい、
で、今があると
そうですね、
ところですね、
まあ、周りに助けてもらいながらなんとか乗り越えられたって感じですね。
そうですか、
はい、
そのまあ、病気一つしなかった虎野さんが、
はい、
そういう、まあ、かなり、はい、重い病気をされて、
はいはい、
どうでしょうか、その生活、
そうですね、
暮らし方とかなんか変わったなっていうことはありますでしょうか。
日々その最近ちょっと散歩を筋力のためにも散歩をよく土日するようになったんですけれども、
はい、以前はされませんでした。
そんなにしてなかったんですけれども、
はい、
なんか散歩がすごく幸せというか、はい、もう鴨川とか御所に行くだけなんですけど、なんか天気のいい日にこう歩いてるとフットサルしてる子たちとかボッチャしてる人たちとか、
あ、ボッチャしてる人もいますか。
はい、外国の方とその家族、日本人と一緒にやられてる感じで、河
川敷で何回か、はい、そういうコロナ禍のちょうど、あ、こんなんされてるわっていうふうに微笑ましい感じで、あれボッチャなんですか。です、
多分ボッチャか、なんか多分そういう系統だと思うんですけど。
そうですか、はい、
それとかちょっとサックス練習してる人がいたりとか、ね、なんか若い女の子たちがダンスの練習してたりとか、なんか結構見るものちょっと微笑ましいというか、
はい、
なんかいいなって、結構変な言い方ですけど、結構なんかこの世界がちょっと愛おしく思えるというか、サッチモのファッターワンダフルワールドがなんか頭を流れる感じで、
ワンダフルワールド言わないといけません、
はい、
本当ですよね、
はい、
やっぱり生きてることが素晴らしいっていう、
はい、本当に、
まあ、そこですね。
で京都綺麗なんですよ、そういう
山があって川があって、
はい、
世界を転戦された方が、
はい、まあ、
転戦っていうかいろいろ仕事された方が、
はい、
まあ、京都が一番、
はい、
京都は深いって、
はい、
いうふうに言ってらっしゃいます。ありがとうございました、はい、虎野かすみさんでした、
はい、ありがとうございました。